声の議会だより、平成23年11月1日発行、ナンバー167、編集と発行、議会だより編集委員会。大阪狭山市議会では、定例会での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だよりナンバー167では、平成23年9月定例会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑内容や議会改革常任委員会の審議内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見ご感想は、議会事務局電話366-0011、内線569までお寄せください。なお、お聞きになりましたテープは再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにして、ポストに投函してください。大阪狭山市議会だより、ナンバー167、一般質問、質疑内容は各議員が作成し、抽選により決定された質問順序の通り掲載しました。代表質問、政友会代表山本久雄。職員基本条例案について、問い、大阪維新の会の抜擢人事や分限免職の形での整理解雇ができる職員基本条例案に対する現段階での市長の所見は。答え、条例案についてマスコミで報道されている以上のことは承知していない。私の人事組織の考えは、職員にチャンスを与えることが重要であり、頑張ったら報われるという心象出発は大事である。仕事がないから評価が2年連続低いということで分限免職の対象になるのでは、職員は不安である。流水清濁はその源にあり、私はじめ管理職がしっかりと部下を育てて運営していきたい。負学力学習状況調査などについて、問い、8月に発表された負学力学習状況調査では改善が見られると報じられている。本市の状況と対応は。答え、現在詳しく分析中で、現時点で把握している範囲内では無回答は非常に少なく、子どもたちの意欲が感じられる結果となっている。一方、知識を活用する問題や家で計画を立てて勉強することなどに克服すべき課題もある。今後も学力向上と、すべての子どもに生きる力の土台となる学力を確実に培うという目的達成のため、各学校とともに一層の工夫改善を重ねて取り組んでいく。子ども園幼保一体施設について、問い、政府は幼保一体施設の本格導入などの子ども・子育て新システムの平成25年度施行を目指している。5年前に開設した本市の子ども園の成果と新システムも踏まえた今後の対応は。答え、本市の子ども園は乳児から5歳児までの発達の連続性を見据えて、質の高い教育・保育に取り組むことができるなど、子どもたちの健やかな育ちに大きな効果を上げてきたと確信している。新システムが単に幼稚園を使った待機児童解消施策に終わることなく、子どもに良質な生育環境を提供するとともに、市町村の実態に合ったものとなるよう、国に積極的に意見・要望をしていきたい。まちづくりのための道路整備計画について、問い、まちづくりの骨格となる道路について、基幹道路から 生活道路まで含めた道路整備計画の策定は？答え、人に優しく環境に配慮した道路整備を推進するとともに、歩道整備に重点を置きたい。また、にぎわいがあり、安全で快適な暮らしのある街づくりを目指す道路ネットワークの構築に向け、道路整備計画の策定について調査・研究を行いたい。コンビニでの住民票の発行について、問い、住民の利便性の向上と行財政改革の観点から、コンビニで住民票の写しなどの発行を実施されては、住民基本台帳カードの普及にもつながるのでは。答え、近くのコンビニで交付サービスが受けられる利便性は高いが、費用対効果や本人確認などのセキュリティの課題点もあり、今後導入団体の動向を見極めながら調査・研究を行っていきたい。未来創新代表、鳥山武。水きらめく狭山池へ、水質改善。問い、平成14年6月に市民主体の共同で始まった狭山池クリーンアクションは連続121回を数え、アオコの異常発生を原因とする水質調査も連続90ヶ月になる。しかし、目標とする琵琶湖南岸の水質には程遠く、毎年初夏から秋にかけて、特に東桶川木橋あたりに、アオコの腐臭がひどい。狭山池には、市内外から毎日3000人以上が訪れ、市民の心の拠り所でもある。供用開始から10年が経った。市の現状認識を伺い、大阪府への水質改善要請を願いたい。また、河内長野市にも協力要請願いたい。答え、現在稼働の装置数では、アオコの除去対策として不十分と認識、機種導入の前倒しや、池底の改善を大阪府に要望していく。河内長野市にも広報で狭山池清掃活動の掲載、下水道整備推進なども働きかけ、漁師の協力も PR していきたい。要望、4号木橋あたりに水質改善と景観づくりを兼ねた噴水の設置、上流には粘り強い協力要請を願いたい。地域特性を生かした緑地環境活用。問い、開発業者との協議によって残された天の街道緑地帯には既存樹木が植栽された。箕面市では行政、山林所有者、市民の三者共同で山麓保全している。緑地保全を開発指導の中で求めていくには、行政も市民も共に具体的に汗をかく必要があるのではないか。上保木大阪府立大学教授によれば、自然と歴史の固有性を地域の財産として認識し、活用することが必要とのこと。この緑地帯をきっかけに、地域特性を生かす自然保護と緑地環境の活用を提案する。間接民営の団体とファンド設置について伺う。答え、市民が自主的に設置されるよう、広報、ホームページで PR し、共同で取り組む、緑のまちづくり基金を充実させる。要望、当初の間接民営を求めるのは、市がこの景観や自然をどのように守っていくのかを浸透させ、より多くの市民意識の醸成と協力を仰ぐため、同基金の実績はまだ低い。市内外に広く PR してほしい。大阪狭山ブランドの育成について。問い、都市間競争の時代、ゆるキャラブームに見るように、各市町村は PR に余念がない。平成20年 サヤリンが誕生。また商工会を中心に狭山資本、大野ぶどうゼリー、狭山バーガー他が作られてきた。この邦画を本市の自然、歴史、文化、まちづくりを基調に、若者、高齢者、事業者などより多くの知恵とアイディアを結集する場を作り、 This is 大阪狭山づくりに全市的に取り組むことが重要と考える。答え、特産品のブランド力の強化だけでなく、本市固有の地域資源を活用して地域イメージを高めるとともに、町の魅力を内外に情報発信し、大阪狭山市全体のブランド化を目指すのが肝要。今回の地域ブランド創出事業を契機に、さらなる取り組みを市民と共に進めたい。要望、This is 大阪狭山づくりを共有し、具体的に内外に表現していく活動は、町の元気や雇用創出にもつながっていく。推進を、新風会代表、小原和弘。医療・介護の連携の推進について。問い、厚労省は2006年4月に医療・介護の連携強化をし、在宅介護を推進するため、在宅療養支援診療所制度をスタートさせた。この制度の推進に関する市の方針を伺う。答え、地域医師会においても、現在21の医療機関が、往診と訪問診療などの在宅医療に取り組んでいる。また、医師会も訪問診療を行う開業医と、病院との連携を検討中であり、病状の変化にも夜間、休日を問わず、24時間の診療体制が確保されるのではないかと期待している。小学校、中学校の学力向上のための具体策について。問い、本市の小学校、中学校のレベルの最近の状況を。答え、本市の学力状況については、複合的な問題には検討すべき点がある。府の学力調査結果から見て、全体として不十分な点もある。問い、先般府議会で教育基本条例案が提出された。また、本市の小学校長を民間人から登用するらしいが、このような府の意向に対する本市の考えを。答え、一つの政党の提案である教育基本条例案については、正式に府教委からの情報がない。また、小学校長への民間人を登用する任期付き校長については、現在取り組みを進めている。問い、教育レベルをさらに上げるための具体的な施策について。答え、教育レベルを上げるために、現在は学力パスプランや読書 E プラン、学校づくり応援事業や中学校区単位で元気アップ事業などを進める。将棋会館建設工事の着工に関して。問い、議会での継続審査決議に反して、事業主が工事を着工したことについて。答え、市としては、将棋会館建設計画について、開発指導要項に基づく協議を終結。工事は事業主の問題で、着工が議会での継続審査に反するかどうかについて、意見を述べることはできない。問い、まちづくりの観点から、多くの市民がこの場所にはふさわしくないと反対していることに対して。答え、建築物の新築、増改築などは、都市計画法、建築基準法、市条例などの法令に基づき建築されるべきものであり、葬儀場が建設予定地にふさわしいか否かについては、個人の主観による。問い、市長室開放日に市長に面会を求めたにもかかわらず、 面会の機会が与えられなかったことについて、答え、視聴室開放事業では面会を引き受けられない旨を担当者からご説明申し上げている。市長の代理として副市長がお会いしている、いわゆる白馬事件処理について、問い、市民が関心を持っている、中間報告が必要と思うが対応について、答え、損害額の全額回収に努める所存、今は中間報告の必要はない。西池尻4号線の側溝蓋整備について、問い、市道西池尻4号線は狭く、循環バスも通行している道路なのに大変危険である。事故が起こってからでは遅い、その対応策を伺いたい。答え、沿道住民の反対もあり、遅々として進んでいないが、早く解決できるよう沿道住民の理解を得て推進したい。公明党代表片岡百合子、予算主義に基づいた現公会計制度での平成22年度決算総括について、問い、単年度収支均衡予算主義に基づいて政策の実行がなされたとする決算について総括を伺う。また平成24年度の予算への展望を市長へ伺う。答え、当初予算で取り崩す予定の財政調整基金を取り崩すことなく、予算より大幅増額した地方交付税、臨時財政対策債により黒字となった。堅実な予算編成を組みたい。新公会計制度、複式簿記、発生主義の導入について。問い、大阪府は平成24年度より新公会計制度を導入する。本市では近い将来の施設更新に備えて、各公共施設などの整備基金を積み立てていない。単式簿記、現金主義である現在の公会計制度では、職員の退職引当金も適切な金額ではない。資産や将来の負担、各事業別行政コストが財政の全体像から細部に至るまで見える化ができにくい現状の公会計制度では、実際の財政状況の把握ができず、将来の展望ができないのではないか。事業評価を厳密に実施、検証できるには、減価償却費も含めたフルコストの新公会計制度の導入で、民間とのコスト比較が可能になる。厳密に事業評価を実施、検証するためにも、新公会計制度への導入は必要である。見解を伺う。答え、従来の官庁会計では見えてこなかった資産、負債などのストック情報、コスト情報を明らかにする必要があると考える。今年度からこういう資産台帳の整備に着手した。平成25年度以降、他市の状況を見計らって実施したい。子どもたちの健全な成長のために。問い、平成23年警察白書では、平成22年中のコミュニティサイト利用に起因する犯罪被害に遭った児童数は3年連続して増加とある。携帯電話フィルタリング 100% 普及に向けた取り組みと、自分を大切にすること、自分をコントロールすることの大切さを子どもたちに伝えることが重要である。取り組みを伺う。答え、学校と保護者が連携して取り組んでいる。市教育委員会に窓口を設置、研修会も実施している。今後も努める。介護保険制度の改正を受けて。問い、地域包括ケアシステムの構築について。答え、24時間対応の定期巡回随時対応サービスの創設による在宅サービスの強化推進が掲げられている。 具体的な運営はこれからで、慎重に判断したい。問い、介護福祉士などによる医的行為が可能になり、痰の吸引などの行為が介護と一体的に提供される。内容とスケジュールについて。答え、介護福祉士と都道府県が実施した研修を修了した介護職員などが実施可能となる。実施する事業者は登録が必要となる。問い、今回の改正によって、都道府県の財政安定化基金の一部を取り崩し、保険料の軽減に充てることができる。第5期の介護保険料の設定の見通しについて。答え、給付と負担の均衡などを十分に検討しながら、保険料の抑制に努めたい。フロンティアネット代表、丸山隆弘。狭山大野台 UR 賃貸住宅について。問い、UR 都市機構は、本市の大野台6丁目にある狭山大野台 UR 賃貸住宅を取り壊す予定としている。UR 都市機構は、取り壊した跡地を自治体への売却を優先するとしているが、本市の見解を伺う。答え、当該団地については、用途転換類型として、UR 賃貸住宅以外の用途として活用され、平成19年度末には、具体的な跡地利用の活用方策について紹介があり、本市は UR 都市機構に対し、用途転換により再開発などをされる場合、周辺の住環境と調和を図るような計画を立案してもらいたいと返答している。今後も UR 都市機構の動向や情報収集に努め、具体的な案が提示されれば、周辺住民の方々に周知し、UR 都市機構と協議する交差について。問い、環境省は、交差粒子には人為起源の大気汚染物質を取り込んでいる可能性もあるとしている。本市にある耳鼻咽喉科の病院にも、多くの方が鼻炎、喉の痛みや頭痛などの症状を訴え、治療に訪れている。黄砂の情報の開示や啓発が重要と考えるが、見解を伺う。答え、黄砂による被害は、最近の研究により、環境や産業に与える直接的な被害は、比較的明らかになってきている。しかし、耳鼻咽喉科医からの鼻炎や喉の痛みなどの疫学的な報告があるにもかかわらず、今のところ健康被害との具体的な関連性は科学的に証明されていない。現在環境省と気象庁が国内9カ所でサンプリング調査を行い、黄砂予報を提供しているので、これらのことを市民の皆様に啓発したい。災害時の避難経路について。問い、本市では自主防災組織の拡充、講習や訓練などさまざまな災害対策を行われているが、本市全体の災害時の避難所と各地区の避難経路など、災害時に実践できる指導訓練などが不可欠と考えるが、見解を伺う。答え、市や消防本部では各自主防災組織の事業活動を支援しているが、頭上訓練や避難訓練の際には災害時に対応できる指導や助言を行い、避難場所の周知も行いたい。環境放射能水準調査について。問い、福島県における原子力発電所事故後、本市に対する影響はないのかという声がある。大阪府は環境放射能水準調査を行っているが、見解を伺う。答え、今回福島第一原子力発電所の事故を受け、4月から6月の延べ9日間、大阪府における放射性物質漏洩事故にかかる調査を実施し、放射線量は平常値と変わりなく、 異常の値は計測されていない。また府内13カ所の流域下水処理場では6月と7月に放射線量調査を行っており、狭山水未来センターにおいても危険性はないと報告されている。これらの結果から本市における影響はなく、放射線調査は必要ないと理解しているが、引き続き大阪府が実施する調査結果を注視していきたい。日本共産党議員団代表菰田郁子。公共施設や一般家庭での自然エネルギーの活用促進を問い、原子力発電からの撤退と再生可能な自然エネルギー転換への声が大きくなり、各地での取り組みや運動が広がっている。本市も公共施設での自然エネルギー活用と一般家庭への太陽光発電助成など積極的な取り組みを求める。答え、再生可能な自然エネルギーの導入については、国の政策の状況、技術開発の進展、費用対効果を勘案し、温暖化対策ガイドラインを踏まえて検討していく。放射線量測定器の配備を問い、福島第一原子力発電所の事故以来、放射線への不安が聞かれる。放射線量測定器を配備し、測定データを公表し、市民が共有できるようにしていただきたい。答え、現在消防本部に配備している府の調査結果を注視したい。要望、消防における配備は任務上のもの。必要時にいつでも使えるよう、市役所への配備は必要と考える。検討を要望する。命と健康を守るために、がん検診受診率向上と子宮大腸乳がん無料クーポン制度の継続を。問い、がんは早期発見早期治療が大切である。受診率向上は大切な課題である。受診率の向上に向け、まず受診してもらうため、年齢の節目に検診を1回無料にするなどの対策を求める。また、無料クーポン制度は今年度までとなっている。制度の継続を国に働きかけること。継続ができなくなった場合も、市として継続を求める。答え、啓発により、必要性を理解し、定期的な受診習慣を持ってもらう取り組みを進める。検診の未受診者に対し、アンケート調査も行う。無料クーポン制度の継続と拡充を国に要望する。制度がなくなっても、受診の勧奨策は実施する。高い国民健康保険料の引き下げを。問い、国民健康保険料が高いと切実な声が出ている。所得200万円、夫婦と未成年の子供2人のモデルケースで、所得の2割を超える保険料である。過去解約され削減されてきた国庫負担率を戻すことを国に求めること。同時に市としての対策も必要である。2010年度一般会計決算は7億5000万円の黒字である。国民健康保険特別会計への繰り入れを増やし、国民健康保険料の軽減を求める。答え、財政状況を考えると国民健康保険特別会計への繰り入れは困難な状況。国民健康保険料の軽減策を含め、国が責任を持っていくよう求める。残った介護給付費準備金を来年4月からの第5期介護保険料の軽減に。問い、本市の介護給付費準備基金は約1億7000万円残っていると聞く。これは第1号被保険者が支払って余った保険料であり、取り崩して保険料の軽減に充てていただきたい。 答え、第5期の介護保険料の上昇が予想される。介護給付費準備基金は保険料の軽減のために取り崩す。個人質問、徳村聡。障害者の方の就労支援について。問い、公明党はこれまで福祉事業所の市内への誘致を重ねて訴えてきた。本市における障害者就労支援のサテライト事業所誘致の状況について。答え、特例子会社と誘致条件など協議。企業側の希望する条件では、既存の障害者支援事業所との均衡を保てないため、非常に難しい状況。今後、既存の作業所や事業所との連携を進める形での誘致可能な方策を検討する。要望、障害者の方の仕事に関する希望は、作業所でなく事業所であり、健常者と同じように働けることが、障害者の方の希望である。健常者の就労先が見つかりにくい状況にあり、障害者の方の就職先はさらに厳しい状況である。幅広い企業の誘致と粘り強い誘致活動を要望する。児童遊園を高齢者も利用できる多目的公園に。問い、児童遊園には設置年度が古く、遊具も古くなっている。また、子供が遊んでいる姿が少ない場所もある。市民の方からお借りして運営している児童遊園も多い。施設を有効利用するためにも、子供からお年寄りの方までが幅広く利用できるよう、多目的公園化について。答え、児童遊園によっては、ゲートボールなど、高齢者も含め幅広い利用を認めている。本市としても、地域の乳幼児からお年寄りまで、さまざまな年代の人たちが、コミュニティを深める多目的の広場として活用を考えており、児童遊園の名称や活用方法も見直し、多くの市民が楽しめるよう検討したい。要望、地区や地域の皆さん方の意見を聞きながら、多くの人が集い、遊べることで、防犯上も安心な場所となる。高齢者の方向けの健康遊具や、一休みベンチなどの設置も要望する。西尾浩二、中学校のクラス担任のあり方について。問い、市内の中学校で病気休暇をされている先生が復職されるとのことで、現担任の先生が7月末で退職され、9月から新しい担任の先生になることが、生徒と保護者に何の説明もなしに突然に告げられた。生徒と保護者は、今まで築かれた担任、生徒、保護者の信頼関係があり、これからの大変大事な時になぜ担任が変わるのか、生徒自身が教育委員会に担任の先生を変えないでほしいと来られたと聞いているが、なぜ詳細な説明もなしに突然担任の先生を変えるのか、生徒に少しの配慮がなかったのか、見解を伺う。答え、病気休暇を取得している教諭の復帰によって生じた問題である。病気休暇中の教員の復職の見通しが立たず、混乱を招かないよう生徒に配慮した。新たな担任については、生徒に関わりのある副担任の中から任命する。進路指導については、学年や学校全体で体制を整え対応する。要望、今後はこのような問題が起きないよう、生徒や保護者に十分な説明をして理解を求めるようにしていただくことを要望する。市内循環バスについて。問い、バス停留所にベンチ、バス停の上屋及び安全柵の設置をしてほしいとの声を多く聞くが、見解を伺う。答え、運行主体の南海バスに設置していただくことになり、 補助金を増額することになるので、現時点では困難である。要望、多くの市民の声であるので、設置に向けて創意工夫してほしい。ため池など危険箇所のチェックについて、問い、本市には河川やため池などが身近な場所にあり、台風シーズンを迎え、改めて危険箇所のチェックをお願いしたいが、見解を伺う。答え、台風時期を迎え、マニュアルに基づき、危険箇所の事前点検を徹底し、安全対策に努める。田中明義、下水道事業の管理運営について。問い、本市の公共下水道は、供用開始から約40年経過し、構造物などの老朽化が進んでいる。今後、計画的な維持管理が必要と考えるが、また、今後の下水道財政の見通しは？答え、来年度より施設ごとに点検調査、計画策定などを行い、平成26年から下水道管、ポンプ場の改築、更新に着手する。財政状況は使用量の増収が望めない中、多額の交際費、維持費が増加する。今後、使用量の改定も検討していきたい。中学生の安全安心スクール授業について。問い、中学生に普通救命講習の資格を取得してもらうために、開講されるが、どの程度の知識と技能のものか、また、生徒の関心度及び進捗状況は？答え、中学3年生約500名を対象に、実技講習を中心に実施する。理解度と技術力ともに意欲的で十分効果があった。現在161名が講習終了。今後は10月以降に実施予定である。市道西桶川左岸線の供用開始に向けた取り組みについて。問い、この路線は大規模住宅開発が進み、第7小学校の通学路として利用され、一部防犯灯が設置されている。供用開始に向け、防犯対策を含めた取り組みは？答え、東組の木橋から道ヶ淵橋、左岸側210メートル区間、せせらぎ橋から東組の木橋の両側、200メートル区間の道路整備、防犯灯も含む工事などに順次取り組む。災害警報器設置推進事業について。問い、消防法が改正され、既存住宅は平成23年5月31日までに警報器の設置が義務付けられた。普及率と現状、また今後の取り組みは？答え、現在の普及率は 74%。今後も自治会、自主防災組織、消防団、女性防火クラブ、防火協会などを通じて PR 活動を実施。市内全戸設置に向け、普及・啓発に努める林健一郎。施設の利便性の向上について。問い、多くの団体が本市の文化のさらなる向上に欠かせない心の成長を育んでおられ、この中に地域らしさが芽生えていると感じている。この地域らしさを育む市民の皆様をはじめ、多くの団体が今以上に各施設の利用をしやすいように方策を考えていただきたい。インターネットでの利用予約システムの導入はもちろん、例えば1時間単位での利用、体育施設のみならず文化施設についても改善を進めてもらいたいと考えるが、見解を伺う。答え、市民の皆様の利便性の向上を図るため、文化施設についてもインターネットで施設予約ができるよう、平成25年度を目標に システムを構築していきたいと考えている。1時間単位での利用については、利用しにくくなる部分も考えられるので、施設によって利便性の向上が図れるよう、利用者の意見・要望を聞きながら検討していきたいと考えている。要望、1時間単位での利用について、各施設の利用形態が確かにある。利用者だけでなく、指定管理者とも調整し、より良い形で利便性向上へつなげていただくよう要望する。食の安全性について、問い、本市では、これまでに食について、学校給食など多くの施策で注意を払い、安全な食について力を入れている。しかしながら、現在、放射性セシウム、トランス脂肪酸、メチル水銀など、人への健康被害が問題となっている。正しい知識、情報をより得やすく、またより多くの市民の皆様に正しい情報を伝達するための改善について伺う。答え、学校教育の場をはじめ、あらゆる機会を捉えて、食の安全について啓発するよう考えている。要望、風評被害が起こらないよう、十分に啓発内容の検討を求める。また、図書館にある官報を分かりやすく配置していただきたい。これで A 面を終わります。このままの位置で B 面へ裏返してください。